2ページから5ページです。特集、最近の防災、知識を味方につける。南海トラフ地震は必ず起きる。30年以内の発生確率 70% から 80%。 佐伯市被害想定人数、死者8749人、負傷者3778人。2019年3月大分県発表。防災を見直すとき、南海トラフ地震が発生したとき、佐伯市ではどのような被害が起こるか知っていますか？最大震度6強の場合、死者は8749人。津波、建物倒壊。建物は22087棟の全壊、半壊の被害が想定されています。ライフラインの復旧までにかかる日数は、電気が5日程度、上下水道が1ヶ月程度と見込まれています。また、最大津波高は、蒲江丸一尾浦で、地震発生から34分後に 13.5 メートルにもなると想定されています。自分は大丈夫と思うことが、実は一番危険です。地震に備えておくべきことを見直してみましょう。例えば、自宅や外出先から緊急避難場所へ移動する経路と時間はわかりますか？地震が発生すると、家屋が倒壊し、道路の液状化などによって歩きにくくなり、避難に時間がかかります。我が家の防災手帳を再度確認し、防災ハンドブックの活用やマイタイムラインを作成して、もしもの時に備えましょう。逃げ遅れゼロを目指すマイタイムライン津波編。マイタイムラインとは、災害時に自分自身が取る防災行動を時系列的に整理しておくことです。行動のチェックリスト、避難判断のサポートツールとして活用できます。今、自分がいる場所から避難する場所へ。災害が発生した時に、自分がいる場所によって避難する場所や津波到達時間は違います。事前に調べ、イメージしておくことが大切です。大規模地震が発生した時の避難までの行動計画を作成できます。QR コードあり。事前準備。防災リュックはまとめていますか？自分がどこに避難するか知っていますか？避難経路は確認していますか？連絡手段の確保と伝達方法は確認していますか？災害情報の入手手段を確保していますか？スマートフォン、佐伯市防災、行政ラジオなど。津波到達時間の目安、何分は確認していますか？これはあくまで目安であり、もっと早く到達する可能性があります。地震発生時、シェイクアウト、自分の身を守る行動をする。少しの怪我でも避難に支障をきたします。揺れが小さい場合もあります。避難行動、気象庁が発表する注意報、警報を確認しましょう。ブロック塀や古い建物の近くは危険です。道路が液状化すると歩きにくくなり、避難に時間がかかります。佐伯市は埋め立て地が多いので、液状化の可能性は高いです。避難経路に危険場所がないか事前に確認しましょう。危険箇所がある場合には、別の避難経路も考える必要があります。避難完了。津波注意報、警報が解除されるまで待ちましょう。なお、場合によっては、長時間避難し続ける必要があります。身の安全の確保はできますか？津波到達。地震発生から何分後。津波到達までに避難を完了しなければなりません。地震、津波発生時は、より早く より高い場所へ避難しましょう。教えて、防災アドバイザーさん。自然災害は時と場所を選びません。どこで災害に遭うかはわかりません。山間部に住んでいるので、津波は来ないから大丈夫。この地域は被災したことがないから大丈夫とは考えず、防災グッズの準備や食料品の備蓄、マイタイムラインの確認をしておきましょう。また、自分の住んでいる地域でどのような災害が想定されているのか、事前にハザードマップで調べる必要があります。避難するときは、自分の身は自分で守ることはもちろんですが、地域での協力、助け合いも重要です。近所の人に声をかけるなど、率先して行動できるといいですね。いざという時に協力できる地域づくりをしていくことが大切です。防災士女性部では、高齢者教室やサロンで、災害時の簡易トイレ作成などの活動と講話もしています。小学校では、宝永地震を題材にした手作り紙芝居の読み聞かせや、災害時にどう行動するかを伝え、未来を担う子どもたちの防災知識を高めることで、自分や周りの人を災害から守れる人に成長してほしいと考えています。佐伯市の防災対策。事前準備に役立つ我が家の防災手帳と防災ハンドブック。2018年に我が家の防災手帳を全戸へ配布。災害が起きた時にどのような行動を取ればいいか、災害に対し事前に備えておくべきこと、佐伯市の取り組み、災害時に情報を入手する方法が詳しく書かれています。また、各年代別、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生、一般に防災ハンドブックを制作し、学校で行われる防災教育などで配布しています。家庭で防災について話し合い、必要な決め事を記入しておきましょう。防災ハンドブックは、市役所、各振興局、学びなどで受け取れます。我が家の防災手帳、たくさんのイラストで防災をわかりやすく説明した全40ページの冊子です。QR コードあり。防災ハンドブック、一般向けハンドブックは、避難先での要配慮者への支援なども知ることができます。QR コードあり。情報をいち早く手に入れる。佐伯市防災、行政ラジオ、佐伯防災メール、大分防災アプリ。市民や市内に事務所を置く事業者に、佐伯市防災行政ラジオ1台を無料で貸し出しています。希望する場合は、防災機器管理課窓口、または各振興局にて申請手続きができます。また、携帯電話やスマートフォンを利用して、佐伯防災メールの登録や、大分防災アプリを活用することで、気象警報の発表、解除に関する情報、竜巻注意報、津波に関する情報など、災害時に役立つ情報を受信することができます。佐伯市のホームページでは、津波、洪水、土砂災害の3つのハザードマップや、避難場所一覧、津波避難ビルの情報を確認することができます。大分防災アプリ、QR コードあり。佐伯市防災行政ラジオ、佐伯市ホームページ防災サイトからも申請書のダウンロードができます。QR コードあり。佐伯防災メール、下記アドレスに空メールを送ってください。QR コードあり。押し寄せる津波から命を守る津波避難場所、長島防災高台が完成。佐伯市街地は海抜が低く、ほぼ全域が浸水想定区域となっていることから、津波避難場所として整備が進められてきた 長島防災高台が3月に完成しました。海抜9メートルに整備した避難スペースには防災シェルターなどを完備、災害時佐伯港区、戸町台港区の一部住民2660人の避難を想定しています。こんな時どうしたらいいの？防災の疑問に職員が答えます。 J アラートって何？答え、時間的余裕のない事態に関する情報、緊急地震速報、弾道ミサイルなど、防災スピーカーや佐伯市防災行政ラジオと連携して、国から住民へ瞬時に情報を伝達するシステムです。ペットと避難するにはどうしたらいい？答え、ペットの受け入れができる避難場所は、開設の際にお知らせします。防災機器管理課に確認後避難してください。なお、市内にはペットと一緒に泊まれるホテルもあります。大雨や台風の時、どのタイミングで避難を開始すべきか。答え、高齢者等避難、避難準備、高齢者等避難開始が発令された時に、避難に時間がかかる人は避難を始めてください。なお、市からの発令前に危険を感じる場合は直接お問い合わせください。シェイクアウト訓練って何？答え、大きな地震に襲われた時や緊急地震速報を聞いて怪我をしないように自分の身を守るため姿勢を低く頭を守りじっとする訓練です。防災スピーカーからの情報が聞き取りにくいです。答え、防災スピーカー最長サービスで確認できます。電話 20-3555、有料。なお、屋内でも聞き取りやすい佐伯市防災行政ラジオを無料で貸し出しています。コロナ禍だけど、避難場所に避難するべきか。答え、避難場所では感染症対策をしています。危険を感じる場合には迷わず避難してください。なお、安全な場所に親戚や友人がいる場合は、そちらへの避難も検討してください。台風、水害、土砂災害はどんな点に注意したらいい？答え、台風が近づいているときは情報を収集して、いつでも避難できる準備をします。大雨が予想されて洪水になりそうなとき、連続した大雨が降り続いているときは、早めに避難してください。まだ大丈夫ではなく、もしかしたらと考えて行動しましょう。避難所に行くときは何が必要？答え、水や食料、感染症予防用マスク、消毒液、薬など、普段必要とされるものを持参してください。液状化とは？答え、地震の振動で地盤が揺さぶられて、その一部が液体のように一時的に柔らかくなり、建物などを支える力を失って、大きな被害をもたらす現象を液状化と言います。弥生地区は2017年の台風18号で被害に遭いました。台風や豪雨は事前におおよその予測ができるため、正確な情報を自ら取り入れて災害に備えることができます。市民の皆さんには日頃より災害に対しての意識を高めてほしいですね。弥生地区自治会長兼防災士、染谷昌司さん。問い合わせ、防災機器管理課、電話 22-4567。